皆さん、改めましておはようございます。それではいつも恒例で私は申し訳ないですが、それでも主を褒めたたえましょう。主にあってハレルヤって言いたいと思います。せーの、ハレルヤハレルヤハレルヤ、素晴らしい主を褒めたたえます。感謝します。皆さん、ちょっと寒くなってきましたけども、いかがお過ごしでしょうかね。ちょっとこの時期ね、なんとなく咳出てくるなと思っても我慢する人いませんかね。私もですね、バスに乗ってるんですけれども、こう咳出るんですけど、出そうになるんですよね。それ出しちゃいかん出しちゃいかんと思ってですね、そうすると他のところでコンコンとやってる、それと一緒に出しちゃったりとかですね。あとですね、もうこの喉、あ、出る出ると思ってもですね、はっはっってやってるうちになくなるとかね。それなんとかしながらですね、なるだけ咳をして、こう注目を浴びないように頑張ってる今日この頃ですが、皆様いかがお過ごしでしょうかね。なかなかどんどん寒くなっていきますけども、皆さんぜひね、お体にお気をつけくださいますようによろしくお願いします。なんてね。でですね、もう早速もう単刀直入に皆さんに今日のテーマ、まず今年のテーマ、皆さんちゃんと覚えてますでしょうかね。後ろを向いてください。後ろを向いて言いましょう。せーの、 Be strong ね。英語苦手だなってちょっと、ね、読めなかった人もいるかもしれませんけど、大丈夫、あれ Be strong って読みますからね。それでですね、これ強くあれってね、強くあれっていう意味なわけです。皆さん今年のテーマで強くなってきた人、手を挙げて。 あれ ね、奥ゆかしい方はね弱くなった人手を挙げてって言ったらですね、手を挙げないからきっとみんな強いんだ。じゃあ弱くなった人手を挙げて。いないということは皆さん強くなったということですね。感謝したいと思います。それでですね、私ですね、この前時のちょっとメッセージさせた時は旧約聖書のことをちょっと考えてみましたけども、私は今回新約聖書で最も強い男は誰かってちょっと考えたわけです。皆さん誰と言いますか。じゃあ皆さんせーので言いましょう。せーの、あ、ちょっとイエス様抜きでねこれだってイエス様入れたらもう一発ですからね。もう一度いきます。イエス様抜きでいきます。せーの、あ、いろいろ出てきちゃっていましたね。意外でした。私は絶対こう出ると思いました。パウロだと思う人手を挙げて。いや、多いじゃないですか皆さん声上げましょうね。私ですね、やっぱり新約聖書の中でストロングなやつ、ストロンゲスト、そしてモーストストロングゲストって、あ、それ違うのかなやっぱりですね、パウロだと思うんですね。パウロ、私辞書でも見てみたんですよね。辞書、これは強いと関係ないんですけども、辞書でですね、パウロについて調べてみたらですね、なんとキリスト教史上最大の使徒とかって一般の辞書に書いてあるんですよ。そしてキリスト教が世界宗教として飛躍する上で決定的な役割を果たしたのみか、その信仰のみによって義とされるとの根本思想の影響はアウグスティヌス宗教改革を経て現代にまで及ぶと書いてあるんですよ。ね、声をちょっと変えてみましたけどあんまり違いなかったかもしれない。ですね、とにかくこの一般の辞書でですね、ここまで書かれる男、それがパウロのわけですよ。皆さん、すごい存在ですよね。私もあまりにも強さゆえにパウロはちょっと苦手な感じです。でもですね、そこで別にね、受けなくてもいいんですけども、ですね、私そこで、ここで考えました。パウロが強いと思われる箇所はどこか。独断と偏見で2箇所選びました。それではまずここでいきたいと思います。じゃん。死んだと思ったら、なんかね、ちょっとね、テレビに影響されてですね、死んだと思ったら、じゃあこの次の箇所いきたいと思います。じゃあ皆さんで読んでみたいと思いますね。せーの、ところがアンテオ家とイコニオムからユダヤ人たちが来て群衆を抱き込み、パウロを石打ちにし、死んだものと思って町の外に引きずり出した。しかし弟子たちがパウロを取り囲んでいると、彼は立ち上がって町に入っていった。その翌日、彼はバルダマと共にデルベに向かった。次お願いします。彼らはその町で福音を述べ、 多くの人を弟子としてからルステラとイコニオムとアンテオケトに引き返して、弟子たちの心を強め、この信仰にしっかりとどまるように進め、私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なければならないと言った。皆さん、ちょっともう一つ前に戻してください。石打ちってね、まあもうここではもう石打ちご存知の方がほとんどだと思いますけどもね、日本では見たことないと思います。こう石をですね、バンバンバンバン投げるわけですよ。ガーンと当たって、ガーンと当たって最後死ぬっていうですね、こういうリンチなわけです。で、彼はこの群衆に囲まれて石打ちにされたんですよ。ガンガン、そしてみんな死んだと思ったんです。それで引きずり出して外に置いた。そしたら弟子たちが、ああパウロって言ってた。その時にですね、ムクッと、そして起き上がってですね、なんと彼は立ち上がって町に入っていった。皆さんどう思います？今殺されているような場所にガーンとなって死んだ、そう思ってたら立ち上がってですね、また町に入っていって、こうやって行くわけですよ。この強さすごいと思いませんか？そしてさらに次の、さっきの次の箇所、そしてその後ですね、福音を述べて弟子を多くしてからですね、多く弟子としてから、そしてまたルステラっていうのがここの石打ちのされた場所なんですけど、またそこに引き返したんですよ。そして弟子たちの心にお強めてですね、私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なければならないって言ったわけです。皆さん、逆にパウロさん大丈夫でしたか？頑張ってください、大丈夫です、強くなってくださいとかね、そういうふうに励まされるどころか、皆さんを励ました。なんたるメンタリティ、なんたる体の強さなんかね、テレビ番組みたいになってごめんなさい。でもですね、そう、私こういうふうに言ってますけど、でも本当にそうだと思いませんか？皆さん、こんな人見たことないし会ったこともない。これがパウロ。私はやっぱりこの箇所を一押しの箇所としてお勧めしたいと思うわけです。で、次いきたいと思います。聖霊が語っても、はい、じゃあ次の箇所いきたいと思います。じゃあこれ私読みますね。今私は心を縛られてエルサレムに登る途中です。そこで私にどんなことが起こるのか分かりません。ただ分かっているのは、聖霊がどの町でも私にはっきりと明かしされて、縄目と苦しみが私を待っていると言われることです。次お願いします。けれども私が自分の走るべき工程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。すごいですね。皆さん、ちょっとそのもう一度前へ戻してください。私たちが歩いててですよ、行く先だけによって聖霊様が語られるわけです。縄目、つまりあなたは投獄されるよ、あなたは苦しみを受けるよ、いつも聖霊様に言われるわけです。これは警告だ。私ならこう思います。これは警告だ、これは言っちゃいけない、やめた。これ普通だと思いませんか？だって神様から語られてるわけですよ。もう縄目と苦しみが待ってるよって言われてるわけです。これは警告だ、やっぱり言っちゃいけないな、神様がそのように語られた、感謝しますよ、引き戻しますって言ってですね、帰っていく。これが普通だと思いませんか？しかし聖霊様が語られたとしても、それでも私は行きます。そしてですね、私が自分の走るべき工程を走り抜く、そういうふうにですね、彼はですね、そこまでしてエルサレムに行って、そして神様のことを証ししたい。もちろんですね、御心に反することをして従わなかったんなら良くないことかもしれません。でも神様は警告したわけです。でも彼が行くことは罪だったでしょうか？いや違う、彼が行くことは本当に願ってたけど無理だよっていうふうに、弱いから無理だよって、もしかしたら配慮する言葉だったかもしれない。しかし彼はそれを払いのけてですね、大胆にエルサレムに行って結局捕まっていくわけです。皆さん、もしあなたはこのまま行くと捕まりますよって言ったら逃げるでしょう。なんでこんなに強いのか思いませんか？パウロってなんでこんな強い男なんだろうか。この机はちょっと弱いですね。なんかグラグラしてるけど、まあ、ごめんなさい、関係ないです。本当にですね、彼は 強い。もちろんですね、じゃあ彼なぜ強いか、もちろん元来の性質だったと思います。彼はですね、徹底的にあちこち行ってですね、クリスチャンを迫害してたわけです。で、迫害して迫害してですね、その本当にこの徹底的にやってた、その矢先にイエス様と出会って彼は人生を変えられた。劇的な改心。だから彼が強いんだろう。そういうことももちろんあるかもしれません。しかし私はですね、一つ神様からですね、語られたように思った、その箇所を今日は一緒に皆さんで見てですね、彼の強さに大きな影響を与えた部分についてフォーカスを当ててみたいと思います。それでは次の箇所をお願いします。さあ、ここは、交互に読んでいきたいと思います。私は、奇数読みますから、皆さん偶数を読んでくださいね。いただきます。無益なことですが、誇るのもやむを得ないことです。私は主の幻と啓示のことを話しましょう。私はこの人が、それが肉体のままであったか、肉体を離れてであったかは知りません。神はご存知です。このような人について私は誇るのです。しかし、私自身については自分の弱さ以外には誇りません。皆さんで読みましょう。せーの。またその啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないようにと肉体に一つの棘を与えられました。さあ、2つ戻ってください。はい、これはパウロがコリントの第二の手紙の中で語られた箇所なわけですけれども、彼はこういう不思議な言い回しを言っています。ちょっと皆さん、ちょっとじっくり読んでみると、ちょっとあれって思うんですけど、無益なことですが、誇るのもやむを得ないことです。じゃあこれから誇ることをするんだなって思うでしょ。私は主の幻と啓示のことを話しましょう。私は話しましょうって言ってるわけです。そしてその後、私はキリストにある一人の人を知っています。誰だろうって思うんですね。この人は14年前に肉体のままであったか私は知りません。肉体を離れてであったかそれも知りません。神はご存知です。なんか注釈あるなと思いながら、はい、第三の天にまで引き上げられました。次お願いします。私はこの人が、それが肉体のままであったか肉体を離れてであったかは知りません。神はご存知です。しつこいなって思いますね。でもまあこの人がまあパラダイスに引き上げられて、人間には語ることを許されてない、口に出すことのできない言葉を聞いたことを知っています。このような人について私は誇るのです。はあ。しかし、私自身については自分の弱さ以外に誇りません。はい。次。たとえ私が誇りたいと思ったとしても、愚か者にはなりません。え？真実のことを話すからです。しかし、誇ることは控えましょう。私について見ること、私から聞くこと以上に、人が私を過大に評価するといけないからです。また、その啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないようにと、肉体に一つの棘を与えられました。この人を知っていますって言いながら、最終的には、私は高ぶることないようにと一つの棘を与えられました。つまり自分のことを言ってるんですよ、これ。なんでそんな、なんかまどろっこしい表現してるし、肉体であったかどうであったかなんて何度も2回も言うのかなとかね、なんでこの人って自分だって言えばいいのにって思うわけです。とにかくここで何を語ってるかというと、パウロが引き上げられて、第三の天、パラダイスまで引き上げられたって言ってるわけです。そして、じゃあそこで彼が経験したことは少ししか書いてないんですよね。ちょっと前に戻してもらえますか、一つ前。 彼はパラダイスに引き上げられて、人間には語ることを許されていない、口に出すことのできない言葉を聞いた。そういうふうに聞いたんです。ここで言ったことはこれと、もう一つは次の歌詞、もう一つ、はい、その啓示があまりにも素晴らしいからです。この二つのことしかですね、引き上げられたことと、この二つしか彼は言っていません。それもわざわざ、もしですね、皆さんこの中でそんな経験をしたらですね、言うでしょう、私は行きました、第三の天登りました、イエス様と会いましたみたいにですね、もうガンガン言うんじゃないでしょうか。ここにですね、パウロのこの経験に対してのものすごいシークレットで、かつ彼に影響を与えた、そういうような思いを私は汲み取ることができるような感じがしてなりません。他に言っちゃいけないけど、でも本当に言わざるを得ない、でもあんまり言うと自分さえも高ぶってしまう、そういう状況の中で、でもあえて語るといった、パウロが第三の天まで引き上げられた、そこで語ることできないような、そういうことを聞いて、ものすごい素晴らしい啓示を見た。この経験ですね、この経験、じゃあ後で何を彼にとってどういう影響があるのか、そんなの分からないでしょうと言うかもしれません。でもですね、この経験によって私はこうだと思うことがあります。次の押してもらえますか、ここ私読ませていただきます。ですから私は決勝点がどこか分からないような走り方はしていません。空を打つような検討はしていません。キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。パウロは繰り返しですね、いろんな聖書の箇所でですね、このように、今私は決勝点が分かるような走り方してない、つまりゴールを見えていっている、私は目標を目指して走っている、そして今からは神の栄冠を得ることができる、このようにしつこく言ってるんですよ。よっぽどマラソンオタクかとですね、思うかもしれないような、マラソンのことのようなことを言ってるわけです。これなぜかというとですね、私思うんです、彼はゴールを見たんです。彼はこの聖書の箇所を言う前から、そのゴールを神様に引き上げられて、そこがゴールだ、そこのゴールのあまりにも素晴らしさ、あまりにもそれはもう言うことができないほどの素晴らしさの上にですね、彼は本当にここがゴールだったんだ、ここに私は行くんだ。しかしそこでおそらく語られたのかもしれない、でも多くの苦しめなければならないのかもしれないけども、とにかくじゃあ、死にゃいいやとか、そういうふうには彼はしませんでした。そこでちゃんとその自分のルールを守って最後まで走り抜いた彼の姿を見ることができるんじゃないでしょうか。ですからこそ、彼がこのゴールを見た、この彼の歩み、まさしくこの第三に引き上げられたこそ言える彼の歩み方があるんじゃないかなと、私はそこで思わされました。さらに彼はこう言っています。次お願いします。けれども私たちの国籍は天にあります。普通ですね、天に国籍があるっていう言い方って、その国の人でないと言えない話ですよね。国ってどんなところかわからないと言うことができない。しかし彼はですね、その第三点引き上げられると戻っていくわけです。戻っていった時、ああ、あそこに引き上げられたあの場所こそ実は私のいるべき場所、永遠にやがて来る場所、つまり私の国なんだ。まさしくその天を見た彼らからこそ言える言葉じゃないだろうか。本当にそのことを覚えるわけなんですね。ああ、本当に彼の経験は彼の人生に貫き、そしてまた彼を強くしたんだなということを私はここで本当に深く覚えさせられるんですけど、皆さんいかがでしょうか。でもやはりパウロって別次元ですよね。私たちがこういう経験ってこの中で何人することできるですか。いや、誰もいないと思います。第一さんの手に引き上げられてまた戻る、まあ引き上げられて終わりっていう方なんですね、皆さんやがてそうなりますけどもですね、まあそれはともかくとしてですね、ああそれはパウロだけの話じゃないかって思うかもしれません。しかし私たち、ちょっとこういうこと経験できないだろうか。 私ですね、実は20歳ちょっと過ぎぐらいの時にですね、アメリカに行ったことがあります。おお、誇ってるじゃないかなってね、言うかもしれませんけどもまあ誇ることですけども、まあ耳をこうやって聞いてください最初ですね、やっぱりアメリカ行った時ですね、ハンバーガーすごい美味しかったんですよ。もうね、こんなでかいハンバーガーでですね、今もきっとあると思うんですけども、ハッパーだかホッパーだかなんかし、あんなんですけど、ものすごいでかい、これがアメリカのハンバーガーかって思う。本当に美味しく食べさせていただきました。そしてですね、肉もですね、やっぱりでかいんですよ。そしてコーヒーも飲み放題。いやーすごいとこ来たなーってね、本当に嬉しくて嬉しくて、本当にこの私はそこで食べたんですけど、しかしですね、さすがに1週間ぐらい経つと、もうですね、なんかね、私ですね、頭の中にですね、納豆が思い浮かぶんですよね。私実は今でも毎日 ほぼ納豆なんです。ですからこの納豆こう食べたいなーってね、本当その時ですね、思うわけです。それと同時に白いご飯食べたいなーって思うし、納豆に醤油かけて、ああ醤油味食べたいなーってですね、やっぱ思ってしまうんですよね。あとやっぱりラーメン食べたいなーって。皆さん今の時代はですね、どこでも日本食あるかもしれませんが、当時はなかったんですよ。ですから、わー食べたいなーって思った時に、1週間ぐらい経ってからですね、ホームステイのおじさんがですね、私をね連れてってくれました。そこはですね、ロスアンゼルスってとこなんですけども、ここにね、リトル東京っていうとこあるんですよ。で、リトル東京だからすごい東京なのかと思ったらですね、リトルすぎるですね、もう大したことがない場所だったんですよね。でもですね、そこで行ったらですね、こう私パッと目についたものだった。皆さん、日本でも未だ見たことがないメニュー、前も話したことあると思います、納豆ラーメン。皆さん、納豆ラーメンって聞いて、私はですね、納豆とラーメン、おーって未だ日本で食べたことがないのをここで食べることができる、なんということか。早速納豆ラーメンを注文しました。そしてですね、納豆ラーメンが来るわけです。そしてですね、私そこでね、納豆ラーメンの現実を見たんですよ。現実何か、納豆ってですね、こう液に入れちゃうとぼわっと広がるんですよ。そしてですね、一つ一つがぷかぷか浮いてるわけです。それ食べるの大変なんですよ。だから納豆ラーメン、納豆ラーメンなのにこれかって思いながら、現実とはですね、あとすごい伸びたラーメンを食べながらですね、でも醤油味で美味しいってね、今でも覚えさせられます。でも皆さん、いや笑ってますけどもですね、まあ皆さんそういう経験があったらそうなると思います。で、私はそれを言いたいわけじゃないんですよ。なんだ誇ること言ったらその話かっていう、そうじゃなくてですね、皆さんちょっとここで考えてください。私たちこの地上で生活してるんですよ。この地上であるものいろいろありますよね。この地上いろんなものあります。じゃあもし天がなかったとき、天がないとしたら、この地上にないものってありませんか。つまり天があるからこそあるもの、ここに満ちてるじゃないですか。祈り、もし天がなければ祈りはありません。また御言葉、天がなければ御言葉なんかありえない。そして賛美、天がなければ賛美なんか何の意味もない、歌です。そして礼拝、そしてこのクリスチャンとのこういう交わり、これはですね、実は天がなければ存在しなかったものなんですよ。言い返してみれば、天があるからこそある、もう私たちが本当に味わうことができる素晴らしいものなんです。この地上で私たちが歩んでいくときに、私たちは食べたいものが出てくるはずです。それはいつも食べているもの、それがなかったら食べたくなるんですよ。この世の中でいろいろな生活をしている中で、私たちはこの世の中の文化に疲れるんです。そしてその中で必ず何か問題が起きたり、いろんなことで心が疲れ果てて、また意気消沈したり、いろいろなことをする。その時に、ああ天国の食べ物食べたいな、ああ天国の人と話したいな、 皆さんそれが正常の反応だと思います。天国由来の納豆は何か、それは聖書の御言葉ではないでしょうかね。いや納豆じゃないかもしれない、いや納豆じゃないだろうって、それはそうですわ、すいません。だけど天国由来の食べ物、産地直送の食べ物がここにあるんですよ。私たちがもう本当に疲れ果てて、ああもうこの地上嫌って思った時に、ここに美味しい食べ物がある。またこの中でですね、ああなんか天の人とですね話をしたい、その時に私たちは天の父なる神様がいるわけです。その方にお祈りをし、そして御言葉を語り、つまり電話みたいなもんですよ。そこでそれを、天をそこで深く覚えることができる。またこのようにして兄弟姉妹と共に交わることができる。そういう中の中でこの地上において天を味わうことができる。直接行かなくてもパウロのようにそういうことができるんじゃないでしょうか。ですが逆に言えば、そういうことをしなければホームシックになるはずです。そして食べ物を食べていなければもう昔の味が分からなくなってくる。もう無感覚になってしまったら、もう完全にその文化にはまってしまったことになるでしょう。でも私たちの国籍は天にある。この中でクリスチャンない方ももしいるとすれば、ぜひ国籍を天に持ってください。天は素晴らしいものであってですね、そこでいろいろなものを受けることができる。これはこの地上で決して味わうことができない最高のものなんですね。ですからそれを味わうことができるということを皆さんまず覚えてほしいと思います。でもですね、さらに神様は驚くべきシステムを私たちに与えてくださいました。もし 今の私がアメリカ行った時、その今の携帯こうやってれば顔を見ながら今ね話すことできるでしょ、どんな海外であっても。でもですね、私たちのこのシステム、今皆さんイエス様を信じるならば保証として聖霊様が与えられる。このシステム、驚くべきシステムです。システムといえばですね、というふうな言っちゃえば、っていうのはどういうことかっていうと、この場所でリアルタイムでこの天国の中心人物であられる方、天国の中心者であられる方を経験できるっていうですね、これはですね、他のどんなにですね携帯が発達しても、おそらく私はですねサタンとかですね、それ真似してなんかいろいろやってるかもしれませんけど、どんなにしたとしてもこのシステムにかなうことはできません。なぜならば、私たちはリアルタイムでこの神様の方に心を向けるならば、そこで更新することができる。そこで経験することができる。それはたとえ1億人の人が一斉アクセスしても大丈夫。なぜならば神様は偏在されるお方ですから、あらゆる状況の中においても対応することができる性質を持っていらっしゃる方だからです。ですから私たちはこの地上で、このでもシステムとかね、いろいろ使うとしたら、携帯あったらスイッチを入れたり、電池を充電しないといけない。しかし私たちはこのシステムはですね、イエス様って心をですね、そこに神様に向けた瞬間につながる。その中で瞬間にそれを味わうことができる。そしてつなぎ放題にしていたならば、ほっといてもつながっていれる。いつも永遠に。それが神様が私たちにくださった驚くべき技なんですね。この私たちが天国の直接行かない、いやでも天はあなた方のただなんかにあると言われたでしょう。それはこの場所において天国を味わうことができる。また行く先々において私たちがどんなに大変だと思ったし、でもその中において神様、イエス様って向いた瞬間に、そこにおいて主の臨在が現れる。感じる感じないとに関わらずです。でそこから神様の言葉が来る。なんという驚くべきことを私たちにしてくださったでしょうか。これが私たち、この時代においても、この地上において歩む上においても、私たちは必ずこの天国を味わうことができる。神様が備えられた圧倒的な素晴らしい御業、それがこの救いであること、これが尊いものすごいものであることを皆さん覚えてほしいと同時に、それをぜひ使っていただきたい。いつも使っていただきたい、そういうふうに思うわけです。でこれが本当にですね、そういう中において私たちはこの天を味わう。それがパウロの力の源泉であったごとく、天を味わうならば私たちは強くなっていく。 このことをですね、覚えてほしいと思います。それから次です。この先ほどですね、パウロがですね、私はこういう経験をしましたっていうですね、コリントの箇所を読みましたけれども、じゃあこの箇所、私は引き上げられたといったその箇所って、箇所のところ、それはいつ起こったんだろうか、ね。パウロはその天に引き上げられた箇所って、ここで引き上げられましたって聖書にはっきりと明示してないんです。でも確かに彼は14年前、コリント人の手紙の時、先ほど読んだように14年前に引き上げられたって彼は証言しています。じゃあそれはいつだろうか。多くの方がいろいろ言っていますけども、でも一番有力な説、そして私もそうだろうと思うのはですね、ここです。先ほど読んだ箇所ですね。もう一度読んでみます。ところがアンテオ家とイコニアムからユダヤ人たちが来て群衆を抱き込み、パウロを石打ちにし、死んだものと思って町の外に引きずり出した。しかし弟子たちがパウロを取り囲んでいると、彼は立ち上がって町に入っていった。この19節と20節の間じゃないか。つまり彼が石打ちを受けて、もう死んだと思った。実は本当に死んでいた。彼はもう死んでいるってね、漫画でよく言われたこともあったかもしれないけど、本当にこの彼は実は意識が飛んだんじゃない、本当に死んでたんじゃないか、その時に引き上げられたんじゃないかっていう説が有力な説です。でもですね、私思います。皆さん、このパウロはですね、みんなに取り囲まれてこう石を投げられて石打ちに遭ってる最中に、私はパウロにですね、心によぎったことがあったんじゃないかな、これはまず間違いないだろうと思うことがあります。それは何か。実はパウロってですね、この光景、石打ちを受けられている光景、それを彼は見たことがあるんです。それはいつですか。皆さんがご存知のステパノの時です。ステパノっていう、皆さんあまり聖書読んでなければステパノ知らないかもしれませんけれども、ステパノって言った最初の殉教者と言われていますが、ステパノはですね、本当に神様の素晴らしい技をいろいろしていったわけです。それでその中でものすごいいろんな技が起こりました。しかし、妬みに駆られたユダヤ人は、彼に偽りの証言をしてですね、議会に彼を招集することになります。誰も弁護人はいません。彼一人だけです。彼はその中で大説教をして、そしてですね、皆さんに言うんですけれども、その時に周りの人たちは最終的にステパノを石打ちにして殺します。その石打ちにしているその光景、実はパウロはそこにいたんです。そしてパウロは何をしてたかというと、石打ちにしている人たちの上着の服の番をしていた下っ端だったわけですね。でもそういう中で、そのステパノの情景を彼はずっと見ていました。使徒の働きでステパノのメッセージはそこまで詳細にですね、入ってるんですよ、ね、書いたの。おそらくパウロが私聞いたのをそのまま写してるのかなと思ったりもしますけれども、それはさておき、そのようにして石で投げられて殺されていったステパノの姿。しかしそのステパノが殉教しているその最中に何が起こったかというと、天が開けてイエス様が立ち上がっているのをステパノは見るわけです。天がそこで開かれたんです。その天が開かれた情景、しかしパウロは目が遮られたので見えなかったと思いますが、ステパノははっきりとその中においてイエス様が、天が開かれてイエス様が立っておられる情景を見ました。それを見たパウロが、実はこの何年か後に自分が石打ちを受けている。そこでステパノのことを思い出したんじゃないかと思います。しかしその後パウロも引き上げられていく。また使徒ヨハネもそうです。使徒ヨハネは パトモス島に流されました。もう本当に迫害の最中にあった。その中においてイエス様は現れた。つまりイエス様は最も暗黒なところ、最ももうサタンが勝ったように見えるところ、最も弱くなっている状況、その中においてイエス様は現れました。しかし彼らはそういう状況の中において パウロは圧倒的なそこで勝利を取り、ヨハネもこれから勝利を取っていくことになりますけれども、本当にその暗黒のところから勝利を取っていく、その後の結果を見ることができるわけですね。これはどういうことを意味するのか。私はここの中からイエス様の十字架を見るんですね。イエス様は天上にいた方ですよ。もうパウロがそのなんと素晴らしいところだと言ったその場所、イエス様はそれを全部捨ててこの地上に来てくださった。そして嫌な罪を背負い、そして十字架にかけられた。でもイエス様はですね、その大変な状況の中で天が開かれなかったんですよ。イエス様あの十字架にかかって、みんなの罪、私たちの罪を背負って十字架にかかったのに、父なる神様は何にも私を見てくれない、遮られていて真っ暗になっていた。父を、私をどうしてお見捨てになったのですか。イエス様は遮られたその本当に大変な苦しみ、イエス様はそれを理解していたんです。そして死にて葬られ三日目によみがえって、次の箇所をお願いします。キリストは本物の模型に過ぎない、手で作った聖女に入られたのではなく、天そのものに入られた。イエス様はこのステパノ、そしてまたパウロ、そしてヨハネが迫害の中で本当に苦しんで、今まさに死のうとしているような、そういう状況でいても立ってもいられなかった。そこでイエス様は本当に現れて、ステパノに対しては彼を引き上げました。しかしその後何が起こっていったか。ステパノの殉教のために宣教がものすごい拡大していきました。今までユダヤ人しか宣教されなかったのが、異邦人まで宣教するような扉が開かれていく、そういうようなものすごい苦しい技が広がっていく、そのきっかけとなったんですね。そしてパウロは引き上げられましたけれども、また使わされました。パウロはどのような働きをしたか。先ほどの、ね、辞典にあったごとくです。もうすべての世界宣教を広げ、そしてまた本当に兄弟姉妹を立て上げ、そして大いなる主の技を表していった、その人生を彼は歩んでいきました。ヨハネはどうだったでしょうか。ヨハネは引き上げられていって、また戻り使わされていきました。ヨハネはヨハネの黙示録を示して、今後起こるすべてのことを民に示すと同時に、使徒時代から使徒教父時代という新たなこの本当教会史の転換点にあって、見事にバトンタッチをしていったんですね。じゃあちょっとピアノを弾いていただけますでしょうか。皆さん、本当にですね、このイエス様がこの天を味合わせ、そしてしかしながら、ある人はそのまま引き上げる、しかしパウロやヨハネは使わしていきました。これは私、この今の時代でも同じだと思うんですね。もちろんステパノはそのままですけれども、私たちここの教会、この礼拝、それは本当に天そのもののですね、それをかたどるような天の素晴らしい栄光、私たちは目に見えないですけれども、ここに主がおられて、そしてここには目に見えないですけれども、天使が無数いて、そしてその中において主の栄光が表される場所、そこにおいて主だけが崇められ褒めたたえられる場所、まさしくこの地上では絶対ありえない、そういう場所なんですよ。私たちは天に引き上げられるような器じゃないかもしれない。でもここに来てごらんなさい。そこで天の素晴らしさを味わい、そこの中において本当に主に触れ合い、この素晴らしい立場、素晴らしい祝福、その恵みをさらに受けて、今度はこの地上に出ていく。パウロもヨハネもこの地上の最も迫害の大変な状況、暗黒の時代において、彼らは主の栄光を表していきました。同じように今の時代、皆さん本当にコロナのねがあって転換している時代であって、これからもうますます暗くなっていくような時代かもしれません。だからこそ私たちはパウロのように本当にこの天を味わい、天を素晴らしさを見、そして そこで触れ合って、そこからこの地上に出ていく、それが私たちの神様から与えられている素晴らしい特権と恵み、この時代に生きる私たちにとって主が本当にそれを備えていらっしゃる素晴らしいことではないでしょうか。カナンプレイチャーチはカナンの地、約束の地、そこは主が崇められる礼拝の場所、そこにおいては天のをかたどられる場所です。カナンプレイチャーチは天国、本当にその天国のそのものが表される場所、私はそのように思います。だからこの礼拝がさらにこの天が開かれていくことを本当に待ち望みたいと思いますし、それと同時に皆さん集まることをやめないでください。礼拝には来てください。そして集まりましょう。そして天を味わいましょう。そしてこの地上で出ていきましょう。それを繰り返しながら、主が来られるとき、そこにおいて私たちは栄光で変えられるときが来ます。そのときまでこの地上において戦い抜いて勝利を取っていく、そういうものでありたいと思います。それでは皆さん祈りましょう。まず心を天に向けたいと思います。今皆さんの心は何に向いていますか。この地上のものはなくなってしまうものです。しかしこの天に属するものは全て永遠に残る、皆さんがこれからもずっと引き継ぐことです。今までもし本当にこの地上のことであまりにも心を患って本当に苦しんでいたならば、主の前に告白したいと思います。主を許してください。その滅びるようなものに対していつも心を向けて疲れてしまっている私を許してください。でも今本当にこの天に私たちを天の栄光で満たしてくださいと皆さんでお祈り始めたいと思います。それでは皆さんで本当に主の前に祈りましょう。ハレルヤ、主を感謝します。主よ、本当に私たちはこの地上で生きているもので、この地上にあるすべてのもので本当にそういうものを見て生活しています。この地上では心配があり悩みがあり、生活しなければならないことはいろいろ本当に苦しんだりすることがあります。まだ勉強が分かんないこともあったり、あるいは友達関係が難しかったり、あるいは親子関係、本当に夫婦関係、いろいろなことで悩んでイエス様、心が本当にこう疲れ果てています。イエス様、地上のもので満ちています私の心、今しよう、あなたは十字架において完全なる贖いをなしてくださいました。今天を開いてくださり、今しよう、私のうちに本当にどうか天を見させてください。主ご自身を見させてください。主の栄光を見させてください。あなたを礼拝するものとしてください。いつもあなたに心を向けるものとしてください。主よ、本当に天にあるもので私を満たしてください。天にあるもので満たしてください。天にあるもので強めてください。そしてこの地上にあって天の光を表すものとしてください。主よ、どうかそのようなものへと私たちを作り変えてくださることをよろしくお願いいたします。今主を望んでください。今この場所がどんなに素晴らしいところか、どんなに天に満ちたものであるか、この場所を表し導いてくださることをよろしくお願いします。感謝してイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは皆さん立ち上がりましょう。共に本当に賛美しながら、本当に天を見上げながら、本当にこのまず聖書の箇所を読みたいと思います。ごめんなさい、聖書を元に戻すの大変ですよね。ごめんなさいね。はい、次お願いします。それは皆さんで読みたいと思います。せーの。また私は見た、私は見ざと生き物と長老たちの周りに多くの御使いたちの声を聞いた。その数は万の幾万倍、千の幾千倍であった。彼らは大声で言った。ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。また私は天と地と地の下と海の上のあらゆる作られたものおよびその中にある生き物がこういうのを聞いた。御座に座る方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力が永遠にあるように。また四つの生き物はアーメンと言い、長老たちはひれ伏して拝んだ。それでは共に賛美をしていきたいと思います。御座に座る方を賛美していきましょう。